こちら笹山市です。9時をお知らせしました。このコーナーは兵庫県内の市や町の市長町長をお迎えしていろいろとお話を伺うコーナーです。今日は笹山市長の坂井孝明さんにお越しいただきました。おはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
今日のいでたちですけれど、
はい、
ちょっと私も言うことある
。何ですか？
社会の皆さん、おはようございます。失礼しました。
それは
世界の皆さん、
はい、このね、世界の皆さんというのはね、笹山市、はい、丹波笹山を世界に PR する挨拶でね、私も3年前から使ってましてね、笹山でね、はい、少し流行っているんです。
少し流行っているでございますか。世界の皆さん、
はい、流行らせてください。
分かりました。
でも今はね、このラジオ関西の電波もですね、北欧から受信報告が届いたこともありますし、今インターネットでもラジオは聞けるということなので、いろんなところで
期待してます。
はい、
世界の皆さんに
それからお届けいたしましょう。はい、
吉本のね、ギャロップ林さんが、彼がね、これを流行らせてくれるということで、先週笹山に来られました。期待をしておるんです。
そうなんですね。
もういろんな期待することがいっぱいある。
そうでございます。
今日の市長の坂井さんのこのいでたちなんですけれども、はい、上にこうね、羽織っていただいております、はい、これ丹波笹山の、はい、
これはね、イベント用の発表、はい、でしてね、ちょうど笹山市、この週末10月の10、11、12、はい、丹波笹山アジ祭りを開催しました。
はい、
今一番旬なのが、黒豆の枝豆でしてね、
はい、はい、
あ、それに合わせて黒なんですね。ハッピー、見頃が黒で、襟のところが朱色で、はい、で白地に赤の文字で丹波笹山と染め抜かれております。はい、
で今日なんかスタジオに、
黒豆
でね、
枝付きの黒豆の枝豆が
美味しい、大きい本物だと言いましてもね、はい、ちょっと分かりにくいと思いましたので、ちょっと持ってきました。
ありがとうございます。
でもうね、湯がいてあるんですよ、目の前。
あ、これまあきっとね、今月の5日に解禁になりましたから、はい、召し上がった方もいらっしゃると思いますが、うん、私たちがいただきます今朝は、
はい、これ本当でも粒が大きいですね。
はい、どうぞ。
はい、いただきます。
はい、じゃあ一ついただきます。
こちらがね、こちらやったかな、
今田辺先生と私の前にある方が、
2パック用意してでもですね、はい、一番その本場のですね、川の北と書きますか、
はい、
そこのマイスター、名人が、
ちょっとほんのり
作られたもんです。
うん、すごい。
もう一つはですね、
この風味がいい。
もう一つは私の家の、が作った、
市長の
私の家のマイスターだから、ちょっとだいぶ少し違うと思うんですけどね。
味が違うんですか？
それぞれちょっとじゃあ、
それは本場のマイスターと。
いただきましょうか。
うん、今私がいただいたのは、
市長の畑というか、お家の畑でも作ってらっしゃるということは、これご趣味ではなくて、
まあ、私が作っとる、家内が作っとるんですけども、笹山では本当に多くの農家がこの黒豆を売っております。
言われて食べるとちょっと風味は違うの？
そうですね、でも粒の大きさが違うかなというぐらいで、その甘みですとかね、ふわっと入る香りっていうのは豊かですよ。どちらも
大きいですね、粒がね。これは食べ応えありますわ。
これね、何年か前から本当全国的に知られるようになりましたね。
そうですね、今丹波笹山と言いましたら一番有名なのが、この黒豆になりましたね。
しかも枝豆でもね、もう全国に発送されてると、
はい、
美味しい、美味しいですね。もういつまでこれを、ね、食べてしまう。でもやっぱり笹山というと、まあ、この黒豆もそうですけれど、まあ、こうデカンショ祭りとか、はい、いっぱいありますね。
はい、
はい、ね、デカンショがまた、
デカンショ、ありがとうございます。はい、笹山市ですね、この4月に大変こう嬉しいニュースがありまして、はい、今年から始まった国の制度で日本遺産という制度がありますが、はい、その日本遺産の町に認定を受けることができました。
はい、
日本遺産ご存知ですか？
はい、
今ね、流れてきてますけれども、このデカンショ節ですよね。うん、で、この今日本遺産のこれは、
はい、
認定証をですね、この4月に、
はい、スタジオにお持ちいただいたんですけどね、
今流れています、
はい、そうなんです、あのラジオの前の方にはお届けしております、は
い、あの今年から始まった国の制度で、はい、あの地域の魅力特色のある、まあはい、そういったところをですね、はい、認定していこうと、
はい、
今年全国で18箇所、あの選んでいただきました、はい、近畿では、琵琶湖の水辺景観、はい、京都の日本茶800年、で飛鳥の歴史、はい、それとこの笹山、はい、
この立派な認定証なんですけれどもね、丹波笹山美観賞節、はい、民謡に乗せて歌い継ぐふるさとの記憶ということで、
ちょっと難しいんですけどね、
兵庫県笹山市が認定されたと、
はい、やっぱりあのお祭りでもね、はい、あの47都道府県全部の代表的な祭りいうアンケートを東京近辺で調査してるんで、はい、その時やっぱりね、霊感賞祭り入ってるんですよ、条件では、
大したもんですね、はい、やっぱり、
あのね、これはあの新聞で大きくね、丹波笹山霊感賞節とこう出ましたのでね、あの霊感賞節という民謡がこう認められたのかなというふうに思われる方があるんですけども、あの民謡だけではなしにね、はい、民謡に歌われているようなそのふるさと の、 あの姿が、民謡と一緒にこうずっと歌い継がれていますという、まあ、こういうこと
で、そういう地域という、はいはい、前提ですよね、その日本遺産に認定するって、はいね、文部科学大臣の、
はい、立派な、
ありがとうございます、
なかなか立派でございます、
はい、
まあでもやっぱりこの秋口になるとどうしてもこう足が丹波笹山の方に向くんですけどね、
やっぱり美味しい味覚も増えますし町並みも城下町というのがね、
そうですね、
あれはやっぱりその災い転じてというか、明治の初めには汽車入ったあかん言うてこう話したわけですよ、
はい、
あの立つのも
鉄道が入ってくるのを、
そうすると今度そこが昔の町並みが本当に残って小京都なんか言われるようになったり ね、
そうね、
笹山はやっぱり町並みはなかなか、
そうそう、やっぱあの城下町っていうのが何とも言えませんね、
これからの見どころとしてはいかがでしょう、
はい、これからはですね、同じような味祭りがですね、はい、内閣寺で開かれますし、もう秋は一番良い季節ですからね、ぜひ来ていただきたいと思います、で笹山の町は本当に皆さんが来ていただいて、ホッとするというような、こういうことを言っていただきます、で本当に私も思うんですけども、城下町といいましてもね、お城より高い建物がたくさん建ったりしているところもあるんですけども、笹山はですね、お城より高い建物はありません、ですから本当に城下町の佇まいが、今も残っていますし、その周辺にずっとこの農村の景観といいますかね、そういうのが残っていますので、よく日本の原風景の町とも言っていただきますし、こういったものを大事にしていきたいというふうに、まちづくりをしているところです、
高い建物がなければそれだけやっぱり今のこの時期ってやっぱり空がねより高く見えるし、
そうですね、
で本丸の御殿が復元されてるし、
見どころもありますね、
町並みでも古い建物を生かして観光案内所にもなさってますよね、
そうですね、古い町並みを生かして、今最近ではホテル、ホテルというのも大きなホテルじゃなしにね、宿泊施設にしたり、いろんなおしゃれなお店ができたり、そういったものが最近特にですね、町中でも目立っています、
で今日はもう一つ焼き物をお持ちいただきました、
いやそれもこれはまだ ね
丹波といえば、
これは立ち食いですよ、
はい、日本六古窯でございますね、
これ伝統的な
伝統的なこの、丹波焼き、茶色いですね茶系のね、こういう伝統的なものから、最近ではですね、若い作家の方が作られるものは、非常にこの色鮮やかな、このちょっとオレンジであったり青であったり、そういった非常にこう斬新的な、作風に変わってきておるなと思いますね、
お皿というよりかちょっとお鉢風の
そうですね、
いろんなものがありますね、
お持ちのそれは丸いの
とかね、
丸いのっていうイノシシの笹山のキャラクターに、
それをお皿の 小皿の取り皿ですね、はい、これね、
顔が、
まね、可愛い、あの、はい、これはね20代の女性作家の方、
発想が本当斬新ですね。
そうですね、はい、
でもまたそのお持ちいただいた先ほどあったあの、まあ、濃い茶色というのは小さな壺を今日はお持ちいただいて、うん、でもう一つはこう刷毛目が生かされた濃い、灰色、うん、で淡い灰色とちょっとこう、うん、あのシャーベットオレンジをくすませたようなオレンジを、
ちょっと
ね、
あのちょっとベージュっぽいなんか色合いも入ってたり、
ね、はい、丸いポツポツとちょっとこう星がね、うん、あのなんか川の流れの中にこう星を落とし込んだような、うん、そんなね、うん、模様が出されてますね。
河原のホタルみたいな。
そうですね、そんな感じですね。でもいろんな表情が本当あるんですね。
そうですね、ちょうどね、この週末、この土日に丹波焼きの陶器祭りがありますので、ね、
これもまたにぎわうんです、ね、
これはたくさんの方が来られていただくんですけども、本当にあの作家の方のいろんな作品がたくさん出ますのでね、これはぜひお越しをいただきたいと思います。陶器祭り
場所はどこですの？
場所はもう神田町の
立ち食い焼きの
立ち食い焼きの、そうです、
一体で
一体で
末の里一体で
末の里、
はい、
はい、ずっとその末の里は本当あの釜がたくさん
あります、釜本さんがね、そうですね、あの 今も約60軒 の、 あの釜本さんが、はい、あのまあ家族単位というんですかね、あのよそのようにこの大きな工場化をされずにね、はい、ずっとこう家族単位で釜本がずっとこう代々継がれていましてね、はい、今も若い作家の方が大変頑張っておられます、
はい、あのとにかくこれね、土のありかをとにかくなんか教えないっていうふうに僕は聞いたことあるんですけど、うん、
あの土が大事だから、
そうそう、だからみんな後ろ向きにその土のあるところに作家さんは入っていくんや、
誰も来ないように見張りながら、
そうそう、あの自分のその子供にも伝えないというぐらい、だから本当に大事に大事にしてっていうね、
今やっぱりあの笹山ね、一つはあの福知山線の電化でですね、結構あの丹波市快速なんか早うに行けるでしょ、高速道路もすごい早い、
はい、
でその一方で一つ谷隔てたこの神田町に行ったら、うん、もう全くどこ行きたんやろみたいな雰囲気
ね、ですね、
あのラジオ関西の OB でも作家さん、
はい、
笹山に移り住んでされてる
方もあ、そう
ですか、いますしね、
陶器といえばあの陶芸美術館があるのも笹山ですもんね、県立の陶芸美術館が、
はい、そうですね、10周年、
もう10年になりますか、はい、
このビアマグもいいですね、なかなかシュッとしておしゃれで、
はい、非常にですね、はい、あのビアマグも泡が細かくなるというのでね、この丹波焼き、立ち食い焼きのおすすめです、
は
い、
でこれはまた顔がついてる、
あの焼き物にいろいろと皮がついてて、これなんか3種類あるんですか？
あ、いやこれはね、
先ほどはまあのキャラクターとしてね、
笹山市 のキャラクターなんですけどね、はいはい、これ丸いのと言いました、
丸いのね、
これはあのイノシシの音の
丸いイノシシ
で、これのですね、あの、はい、ガールフレンドを作ろうということからできたのが、
はい、
このこちらがこれマメリン、
マメリン、
黒豆の
豆の形をして、
はい、黒豆のこれ
マメリン、
女の子です、これ
はイノシシだけど、はい、ガールフレンドは黒豆なんですね、
可愛いです、これはどないですの、
お湯飲みに書いてあるお顔は、
これはあの
新作ですか、
わかりません、
わかりません、それはオリジナルの作家さんのキャラクターで、丸いのとマメリンともう一つキャラクターあるんですか、
丸いとのマメリンと、
はい、
いや、
その二人で、二
人だけです。
あ、なるほど。今日、で、もう一つ、その、湯飲みについてる作家さんので、一応、キャラクターとしては、この三つという、今、この、スタジオにね、うん、あるのなっていうことですね。はい、ああ、でも本当に、あの、またこれ、陶器祭りがこの週末と。はい、いうことですけれど、
この本当サラダボールみたいにも使えるし、よろしいね、
立派ですね、ちょっとこうあの上が広がった、
うん、ね、だからあの城下町歩くのもいいですけれど、こうしたね、こう末の里、
うん、
あの陶芸をされてその作家さんのね、窯元をずっとこうじゅんぐりじゅんぐり巡っていくっていうのもね、
そうですね、
楽しいですね、
はい、各々の舞台もありますよ、町の中にね、
うん、そうですね、
これはあの販売ももちろん行けば 気に入れば買うことができる
んですね。非常にね、お手頃なお値段で、お値段で、その時に、時までの時はですね、販売されますので、本当にね、お買い得ではないかと思います。
そうですね。時祭りで好きな作家さんを見つけていただくのもいいですね。
ふるさとは陶器にありて思うものです
からね。はい、ありがとうございました。市長、今お分かりいただけましたでしょうか。よかったです。こんなおもてなしですけれども。
味祭りの次は陶器祭り。それから、11月入ったら今度はまた高校駅でも。
そうですね、11月1日日曜日は、県の高校駅の決勝大会があります。
だこれに合わせて、以前ね、そういうか私もか個人的に関わってた、中継があるよ言ったら、みんなスタッフ行くじゃないですか、その時にいろいろと街並みを散策したりとか、
でもそう、中継に行って黒豆パンを買って帰りました。
あと
そうですか、
またこれからもうちょっと深くなるとボタンも美味しい、
ボタン鍋ね、
加工房温泉があって、
それからすいません、ちょっとね、陶器祭りだけで話にね、この週末にあるのちょっとだけ、言わせてもらいますけども、町中では、春日神社の祭りがあります。これはね、本当に京都の祇園祭りというようなお祭りでね、笹山まで京文化の影響を非常に受けてますのでね、ありますし、インターの近くでは丹南味覚祭り、笹山から約東の方に5キロくらい行ったところでは上等の味祭り、各地で同じようなこの笹山のですね、味覚を楽しんでいただけるような、笹山中でやっておりますので、またぜひお出かけください。
この丹波黒大豆の、枝豆もそうなんですけれど、やっぱり丹波笹山というと松茸もちょっと気になるんですが、なぜちょっとかというと、やっぱりお値段がね、いいお値段かな
って。今年豊作や言うて笹山は随分、
それは一時と比べましたらね、出る量がかなり減ってきておりますけども、今年は比較的少し取れていると聞いております。
召し上がりました
。私の家にもちょっと前までは松茸がね、出よったんですよ。でこの間の日曜日に行って見たんですけどもね、残念ながら。
まだ
というか、やっぱりね、松の木が枯れたり、手入れができていなかったりしますから、ぜひ笹山市としましてもね、この松茸が再生できるように、なんとかちょっと先の長い話になりますけどね、取り組まなければ思っているところです。
ますます貴重ということですね、今取れている松茸は、市内でもたくさん食べられるところってあるんでしょう、どうなんでしょうか。やっぱりいろいろなところにこう旅に出て他のところで日本全国で食べられるのが多いんでしょうか。
松茸が、
笹山の松茸、
今はなかなか松茸もね、そうそう口に入りにくいではないと思いますけどね。
でも食べたいという方は笹山市内にお出かけいただいたら、そこで、
まずは観光案内所に立ち寄って、もし一泊できるんだったら一泊して、そこを拠点にまた少し足を伸ばして、
ボタン鍋と、
そうですね、
あと松茸以外にもね、栗、山の芋、
丹波はもう栗ですね、
お酒も、丹波のお茶も、これ夏ですけどね、丹波笹山牛というの牛もありますし、他にもたくさんありますので、
最近黒豆もお茶になってるし、
そうですね、黒豆茶も、
いろいろありますけれどもね、でもそういう笹山市、もちろん歴史と文化をこうね、ずっとこう続けていくっていうことも、これ守っていくっていうことも大事だと思いますけれども、今その地方創生、地域創生っていうことではどんな取り組みをされてるんでしょう。
地方創生という名前難しいんですけどもね、私は以前から町づくりのテーマとしているのが、もう笹山の時代を作るんだという、これまでは ややもするとね、都会を目指して勉強したり、都会と同じような街づくりをしたり、そういった、傾向にあったと思うんですけども、これからはね、この笹山のこの魅力を生かして、一番幸せに安心して暮らせるのはこういった地方なんだと。笹山なんだと、こういう誇りを持って街づくりをして、若い者もみんな定着をしてですね、盛り上げていこうという、そういうふうなことではないかと思っていますのでね、引き続き、笹山市としてはその 魅力ある街づくりを進めて、はい、でそれを誇りとして若い皆さんが定着できるように少しでも取り組んでいきたいと思ってきているところです、
うんうん、具体的にはどういったところに力を入れていらっしゃいますか。
やっぱりね、これは他の自治体も同じですけども、やっぱ子育ての支援とかですね、うん、通勤しやすくするとかですね、うん、まあ、こういったことを、
はい、
で少しでもこう地域で就労できるように、うん、新しいその仕事を作り出していくと、はい、まあ、こういったことに力を入れています。
通勤は随分しやすくなりましたね。
そうでしょうね、まあ、はい、関西、うん、大阪方面ね、
JR とか高速道路ね、
はい、
うん、そうですね、まあ、丹波笹山と言いましたらね、もう一昔前はもう田舎の代名詞でしたけども、
山の中のね、
今でもね、はい、笹山から来ました言うたらね、もう昨日から来とってんですかと、言われるぐらいなんですが、本当は1時間そこそこの距離でね、大阪、はい、神戸、京都に行けます。
そう、笹山口はちゃんとJR 以降かも使いますから。
そうですね。
いや、阪神が本当に早かったら30分ほどで宝塚出られますし、
ね、ああ、そこそこ、うん、宝塚も近いですね、
うん、我々は便利ですね、
はい、私も一人笹山に住んで宝塚に住んでたっていう知人が、まあ、実家が笹山だっていうことで、はい、笹山からも通勤できることが分かったからって言って、はい、今笹山に住んでます。
駅の西側の住吉台大地の上なんかも今、うん、どこの町かいうような住宅地になってますね。
新しい側面と、それから昔ながらの、
うん、そうですね、
はい、情緒ある側面と合わせ持ってると。
そうですね、で実際どんな町なんやいうのは、まあ、この週末、まあちこちでも本当祭りが行われるということ。
味祭りに行って食べて、陶器祭りでお土産買って帰ると、
ね、
うん、よろしいね、これ陶器
ですね、はい、ということで、今朝はですね、酒井孝明市長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。